岡山県の岡山市でございますが、そこ今も走っております市内の電車、路面電車がございます。ある時に一人のクリスチャンの姉妹が、まあそれは活発な姉妹だったようでありますけれども、平日乗っておられた時にふっと前を見ると属している教会の牧師がおられた。牧師はスタスタスタッと近づいてきて、まあ活発なご主人ですから、牧師から声かかる前に自分からおっしゃったそうです。先生、私は毎週日曜日、教会の前から何列目のこの位置に心があるんですとおっしゃったそうです。長らく礼拝にお集いでなかったようであります。牧師はすかさず言いました。体もね。分かっていただけますか。心はあるんです。体が来てなかった。よく聞かされた一つの話ですけれども、ちょっと身につまされるような話でもあります。さて、ヤコブの手紙、今日も順番ですが読んでいただきました。今日私も聖書朗読してくださった後、シーンとなった雰囲気に伝わってきました。信仰と行い、そのこと書いてある。これはヤコブがこの手紙を届けた時、時代もさることながら、今まで2000何年かの間、キリスト教会がいつも問いかけてきた。いわゆるクリスチャンたちに向かって問いかけられていることでもあります。ただ私たちは聖書全体を通して神様のメッセージをいつもしっかりと聞いておく必要があるでしょう。主イエスキリストを通して表しなさった十字架と復活のによるところの救いというのは、何か私どもの良い行いによるのでは決してないと言っています。ただ信仰によるのです。それは神様からの賜物なんです。私たちが何かしたというよりも、神様の方からしてくださった大いなる救いの技ですから、それをただ信仰を持って受け取ることだけだ。しかもそれは、私がしたからどうだというのを、ただ、神様の賜物であり、神様がなされていることである。ところが、だからといって私たちの歩みが、神様の方がちゃんと備えておってくださる。良い行いをするように、あらかじめ神様は備えておってくださると語ります。今日も宣教師に書いてきました。これギュッと凝縮して言ってるのが、エフェソの信徒の手紙2章の8節から10節なんです。実は、あそこに表されているメッセージは、まあ、聖書全体のメッセージと言っていいと思いますが、今日読みましたヤコブの手紙、実はそのことを言ってるんです。イエス・キリストを信じた者の生活は変えられていくっていうことです。日本語の言葉っていうのは誤解を与えないようと思いながら語りますが、クリスチャン実力が必要なんですよ。まあ、どの世界でも、今日は朝学生も、先生方と一緒に集ってくれましたが、実力試験というのがあるんですが、まあ、それは試験、学生の世界ですが、クリスチャンの実力って何だろうか。主の恵みによって力ある信仰をいただきつつ歩み続けるという。主の恵みによってですよ。実はそのことを、今日読んでいただきました、ヤコブの手紙の、2章の14節から26節に語っております。聖書に注目してください。14節。私の兄弟たち。私の兄弟たち。もう姉妹をもちろん含んでいます。実はヤコブの手紙の中に私の兄弟という言葉は8回出てまいります。一遍5章までしか数えてみてください。8回出てくるんです。親しみを込めて、主の愛をいただきながらそれを語っています。招いています。まあ先ほども言いましたが、ヤコブの手紙私大好きですと。まあいらっしゃる方もあると思いますが、ちょっとこう素通りしてしまいやすいのはこのヤコブの手紙かもしれません。繰り返しヤコブが私の兄弟たちと呼びかける。それはキリスト様の愛のゆえに、愛するがゆえに語りかけている。 まあ言うならば心から愛を込めて、主にあるイエス・キリストを信じて信仰を持って歩み続けている、いやもう時代を超えて今の私たちに対しても、このように歩んでほしい。このように歩むことが神の祝福の道なのですよと語っているのです。ただ厳しい教訓を押し付けているものではございません。今日読んでいきますときに繰り返されているようでありますが、この箇所のメッセージ、あえて言いますならば、一言で言いますならば、行いの伴わない信仰は意味がないよ。それは死んだも同様だよ。役に立たないよと。つい信仰というものに慣れてしまいやすい私たちの襟を正すような進めでもあります。実はこのヤコブの手紙というのは、まあ、古くから言われているのは、イエス様が十字架におかかりくださいまして、救いのために死を遂げてくださいました。読みに下られました。そこから三日目に復活なさいました。そして、ご昇天なさいました。おそらくその時からそう時間が空いてないの。まあ、西暦で言うならば、紀元後44、5年かな、と言われています。いや、もっと後だという人もいるんですが、大体その早く書かれた手紙です。と言いますのは、なぜこんなことを言いますかと言いますと、旧約聖書に慣れ死んだ人たちは、立法を行うことによって救われるんですという、もう染みついていたんです。ところが、イエス・キリスト様が来てくださって、十字架と復活の御業を通して、私たちは自分の行いによって神の前にまっすぐ立つことは本来できない。ただ、なしてくださったこの大きな恵み、愛の技をただ信仰によって受け取ることだ。そのことを聞いた当時のクリスチャンたちは、結果、行いというものを軽視する、軽く見てしまう傾向もあったようです。もっと丁寧に言うならば、その信仰の生活と歩みが、行いが、信仰そのまま生きてない。そういうものが生まれていた。ヤコブはそういう状態を見て憂えたとも言われます。行いによって信仰が本物になっていない、いや、なっていくようにということを願いつつ語ったと思われます。で、信仰と行いというのをこう、二つ並べますと、そうだ、日本人が一番得意とするのはバランスを取ろうとするんです。よく中庸と言いますよね。あ、信仰、そして行い。ちょうど半分ずつとかね。どうもそういうふうに考える向きもないこともない。いや、そうじゃないんだ。信仰だから信仰だけでという、なんか変に偏ってしまいます、時もありますし、真ん中の取りまして、まあ本当は 100% 信頼を持って歩むんだけれども、50% ぐらいにしておきまして、あと行いでやりましょうという、これ中途半端な。そうじゃなくて、ここで言う、あえてバランスという言葉を使いますならば、信仰と行いというのが、一人の人間の人格の中に、信仰者の中に、一緒になっているということです。一つになっているということ。これがバランスということです。今日読んでいただきましたところに、信仰が行い、信仰に行いが伴っていることの大切さが語られる中で、具体的に15節、16節を見ますと、まあ、兄弟姉妹の中で、当時の教会の中にあったことでありましょう。食べ物に困窮していらっしゃる方があったときに、安心して行きなさい。温まりなさい。満腹するまで食べなさいと言うだけで、何のこの、そこに行えても技がなされないことを指摘しています。本日もよくリップサービスと言いますね。言葉巧みにリップサービスとなりますが、リップサービスで一番気をつけなきゃならないと思うとお祈りなんです。今日この礼拝が終わりましたら、牧師は外へ出て、何かお聞きしますと、祈ってますよって言うんです。祈ってますよって言いながら、たくさん通りますと、あとでスカーンと忘れる場合がある。 これ一番ひどいリップサービスだと私は思っています。まあ、100% できているかはまあ別問題じゃない。祈ってますよなら、私必ずそこで祈るように努めます。私は神戸中央教会というところはいい伝統があると思っています。初代の先生からはじめ、歴代の先生方や信徒の皆さんが、よく祈る教会だと私は思います。祈ってますよというんだったら、そこで祈ったらいいと思う。別に水曜日の祈祷会待たなくていいや。これ牧師の仕事だけだと思わないんだけどさ、お互いに、小さな祈りでもいいと思う。祈ってますよなら、祈ったらいいんです。第一礼拝で学生がいましたから、受験前にみんな祈りましたけれども、あなたのために祈っていたら、そこで祈ってあげることです。それは、信徒の愛する皆さん同士がなさったらどうでしょうか。教会でお手紙を届けるとかありますが、必ず最後に、これも注意しなきゃならない。お祈りしていますと書くんだ。書くんだったら祈らないかんです。ですから、教会で送り、お互いの、対立、まあ、最近はこのメールとかなんとかできますが、祈ってますよと書くんだったら、それ祈ってそれを送るんです。どうも口だけの奉仕にならないかなと思って、時々私もこう、チャレンジを受けております。ただ私たちはその時に、今日メッセージで言われたから祈りましょうじゃなくて、一番大事なのは、聖霊によって神様が私たちのうちに愛を注いでおってくださる、愛なくしてはできないことですよ。主を愛し、自分自身ももちろん愛しますが、隣人を愛するがゆえに、愛がなければどんなに素晴らしい技も祈りも虚しいんです。これはコリントの信徒の手紙1の13章の3節にある言葉、そのままちょっと読んでおきましょうかね。どうぞお聞きください。全世界を貧しい人々のために使い尽くしそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。やっぱり、今日のヤコブの手紙の中には愛という言葉は出てまいりませんけれども、その根底には愛がなければ。キリスト様が私たちのために成し遂げてくださった大いなる救いの愛をですね、聖霊によって注いでいただきまして、祈りにおいても、その愛をもって祈るのですね。愛がなければそれは本物とも言えないでありましょう。信仰が生きているというのはそういうことです。さて、もう少しく見てまいりましょう。もう一度繰り返します。行いによらずに信仰によって私たちは神の前にまっすぐ立つことができるんです。これを義と認められています。神様との間に何らわだかまりのない関係に入れていただきますから、大胆に神様に近づくことができるんです。これは信仰によってであります。これは聖書全巻を通じて一貫して語られているメッセージです。救われるためには、義とされるためには、信仰だけで十分だと語ります。そのように信仰によって義と認められたということは、そこから神様を信頼して歩む生活が始まるんです。なぜ神様を信頼するんでしょう。愛の神様は確かな助けを与えてくださるからです。愛の神様は最善の導きをしてくださるからです。そのことを信頼してなんです。今日読んでいただきました21節以降に旧約の人物が出てまいります。もう一度目を止めてください。アブラハムが出てまいります。初めてアブラハムの話聞かれる方いらっしゃるでしょうか。旧約聖書の創世記の、まあ、11章の終わりぐらいから、本格的には12章から24章ぐらいまで出てまいりますが、信仰の父と言われた人であります。ちょうど彼が85歳のなった頃です。これは創世記の15章に書いてあるんですが、からふっと外へ出てですね、空の、星を見たんです。私も最近ちょっとそういう経験させてもらって嬉しく思っておりますが、ふっと見ると月や星が、深海地の時は雲がどよんとしとったなと思いながら、まあどちらでもいいんですけど、 空の星と朝はウグイスの鳴き声で、まあ、健やかな日々だなと思いながら過ごしておりますが、それはともかくも、いつだったかイスラエル旅行行って、アラノの方に車で行った時に、本当に夜の星ってすごいですね。もう目に、ふーっと撮ることができるほどの身近に覚えるような、その星がありますけれども。まあ、星がそこにあるわけです。それほど近くに感じますが。神様はアブラハムに、あなたの子孫はこのように増え広がっていくのだとおっしゃってらっしゃる。この私からとアブラハムが思ったときに、まあ、その時はアブラハムと言ってましたが、アブラハムは、その、このように、星のように、あなたを祝福し、子孫を増し加えるよと言われたことに対して彼は信じたんです。そのことを見て神様は、あなたを義と認める、義とするとおっしゃった。なんかアブラハムがいいことしたとか、アブラハムが熱心であったとかじゃなくて、それを信じて義とされた。じゃあ、その約束、こんなに増え広がるような、星のように増え広がるような、結果を私の子供は生まれてこない。どうしてですか？神様は、それから99歳、85から99歳になった時に約束なさったんです。あなたとアブラハムよ、あなたとサラの間に一人の子供が与えられる。イサク。あの子供を通して、約束通り与えられて、そのイサクが受け継いでいくわけです。ところが皆さん、ご存知の方多いと思いますが、創世記の22章に行きますと、こともあろうに、永遠から永遠までいらっしゃる永遠の神を表しなさったと語られた直後に、アブラハムに、あの約束の子イサクを捧げようとおっしゃいます。とんでもないことだと思う。いわゆる前哨の生贄、アブラハムが私は神様のものであるという証としてそのイサクを捧げよう。まあ、反省の捧げもと以前言われましたけれども、捧げなさいって言われた。まあ、聖書を見てさーっと書いてあるんですけど、相当カットしたと私は思います。でも彼は、おそらくさらにも相談しなかったであろうと思います。ここは聖書書いてない。ある先生は相談したに決まってるよなんておっしゃった方あるんですが、夫婦関係はそんな水臭いもんじゃないとおっしゃった方、私は相談するにもできなかったと思う。で、そのことに対して黙々とあの親子が約束の森屋の山にこう、捧げ物、道具だけ持って近づいていくんだ。使えていたもの全部去っていくわけです。いよいよ、捧げようとしたときに、アブラハム、アブラハムと言って皆さんご存知の主の山に備えがありますよということで、その近くに捧げ物動物があったという話をご存知だと思う。あの時のアブラハムは、神様を信頼してたんです。神様は最善以下のことをなさらない。今見るところは何かすごいことをおっしゃってらっしゃるようだけども、神様は最善をなされる。神の確かな導きを信じながら、悶々とした中だけれども、自分は葛藤しながらだけれども、神様に対する信頼を持って歩んでいった。そのことを追い返った。そして神の友と、神様のお心が分かってくれる友だよとまでおっしゃってるでしょ。星を見て神を信じたことを義とされた、その結果として、そのような歩みがなされたことに対して、義とされたということが全うされたということをおっしゃってらっしゃる。そしてもう一人は、25節からラハブという、これは旧約聖書のヨシア記の2章に出てくる異邦の女性、しかも身持ちの当初は悪かった人のようであります。しかし、神の民、イスラエルの民が、に神様がなされる御業を見ていて、ああ、私はあの人たちに協力しようということで、そのエリコの町に偵察に来た人たちを助けたっていう、物語が聖書に書かれてありますけれども、彼女のその神を信頼して取った行為に対しても、ここで引用していらっしゃるんです。こうしたことを通して、確かな神の助けと、確かな神の最善の導き、それを信頼している。それが神を信頼して信仰に生きるということだとおっしゃっているのです。信仰は行いの原動力です。 結果として現れる行いによって信仰が表されていきます。それによって信仰が全うされていくのです。以前に私はこの話を一度したことがあるのですが、最近そのどこの教会か分かったものですから、もう一度お話しすることを許していただきたいと思います。東京の江戸川区にある90年、100年近い古い教会でのことです。ちょっと身近に、家族の間近くにおるものですから、やっと分かったんですが。以前文集で読んだものですから、もう一度紹介する形になりますが、その教会に、まあ、小学校で、高学年であった11歳の一人の女の子が、教会に来られました。白血病という重い病を抱えて。実はこの少女は、たった一年ですけども、自分の生涯の最後の一年間を、教会学校に集いました。なんと半年で、本当に心からですね、神の前に自分が主によってどれだけ愛されているかということが分かり、自分がわがままなものだったということを本当に認めて、イエス様を信じて十字架の救いに預かって洗礼を受けなさった。半年でそうなされたそうです。その時の文章が残されているのですが、少しく紹介しますと、神様、私を神の子にしてくださってありがとうございます。足の痛い時や検査の時もイエス様を思っていると我慢できます。という祈りがそこに記されています。洗礼を受けなさった後も入院なさいました。一年間ですから、人生でただ一回教会でのクリスマスを経験しまして、翌年の3月に召されなさったそうであります。その召される前に、まあ、少女の、そうした表現ですが、イエス様連れて行ってくださいと、そしてご両親に向かって、ごめんなさいというふうに書いてあったそうであります。部屋のうちに召されなされました。ただ、その、病院生活のことも書かれてありまして、こんなふうに紹介されています。入院しているお友達のことをお祈りしています。暇があれば、なるべく遊びに行って、慰めています。私はそれ以外に何もしてあげられないので、一生懸命お祈りして遊びに行ってあげることが、イエス様から授かった一番最初のお仕事だと思いますと、明かしされていました。学校に行けなかった。もうあとわずかで地上の人生を終わるときに、彼女は神様からどのように生きるのかという使命を与えられた目で見直しているんです。歩み直していると言った方がいいかもしれません。彼女の病気は癒されませんでした。しかし全てがかかったんです。イエス様に信頼して、死んで蘇ってくださったイエス様と共に生きる人生。信仰と行いが一体になっているということです。これは一人の11歳の女の子の証でありますが、私は非常に教えられました。ちょっと自分が恥ずかしいぐらいの思いです。さて皆さん、昨日も私ある私学校に来た請求書を見てまして、下のを見ると 8% と書いてあった。消費税。なんか 10% になるんですか？ちょっと消費税上がってほしくないですね。3% ぐらいでとどまって、ああ、もうダメだ。8%。そうか。その数字を見ながら、今日この聖書の御言葉と、まあメッセージを通して、ああ、信仰と行いが一体になっているなんて難しいな。尻込みされるでしょうか。8%、100% と言いません。自分の今までの歩みを具体的に 8% アップするとでしょうか。いや、もっと上げてくださっていいんですよ。一気に 100% 上げてくださってもいいんですが、 少しずつでいいと思う。思うに、今私どもは互いにどんなに、もちろんイエス様が取りなしておってくださいますけれども、どんなに祈られているかなと思うんです。その祈りによって、助けられているかなと思い起こすときに、祈るということにおいて自分だけのことで終わらない 8% アップ。いかがでしょう。毎日毎日の祈りの中で。自分のことばかり考えやすいお互い。他の人のことをあんまり考える余裕がないな。正直そう認めざるを得ないときがあります。でも 8%。いや、消費税の話ばっかりしますが、あえて 8% と言いますけど、もっといい、本当に思うんです。互いに心を止め、配慮し、心配するという、その心の部分を広げていただいたとでしょう。それを信仰と行いが一つになっていっています。私たち、多くのものを神様から託されています。具体的には財、お金があります。十分に私たちのために使うように、神様は託し取ってくださいますが、自分のために使うことは十分すぎるぐらい使ってきた。私とも愛していらっしゃる主のために。いや、隣人のために。誰かのために。自分のために使っていたものを少しく 8% 節約してでも、神に喜ばれ。人々の救いのために。神の技のために。いや、このこととして誰かが支えられることのために、使わせていただきたい。8% のアップ。具体的にそう思うんです。私たちの信仰の歩みの全ての領域において、少しでも、今までより少しでも多くそれが、具体的な技となり、行いとなってまいりますように。それが溢れてき、参りますように。どうぞ知ってください。このことが溢れてくるときに、神様は素晴らしいことを教えてくださるんです。私たちのために 100% 命を投げ出してくださった主のご愛が分かってくるんです。主の恵みがもっと分かってくるんです。どうぞそうした恵みに、預かる一人一人であらしていただきたい。信仰と行いが一体となってそういうことであります。今、見舞いに、そのことを言い表す祈りを、ともどもに捧げたいと思います。まず私をお祈りいたします。恵みの主よ。あなたは十字架とご復活によって、救いの御業を成し遂げてくださいました。愛の限りを尽くして 100% 私のために、命を投げ出してくださいました。私たちは、一人一人、ただ信仰によってのみ、それを受け取らさせていただきます。あなたは最善以下のことをなさらないことを信頼し、あなたの御足の後を従ってまいります。確かな助けと最善の導きをなされる主よ。そのことを信じる信仰に伴った行いが具体的に導かれ、その信仰を全うさせていただくことができますように。さらなる信仰の一歩を踏み出します。お一人お一人の祈りに、ともどもに心を合わせて、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒に祈りを御前に捧げましょう。